宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第232回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？3月になりましたね。明日はひな祭りですよ。でもさ、まあ、宮永の家にはひな人形はありません。実家にあります。そして実家のひな人形は宮永が知っている通りであれば未だに年中無休で飾られているはずです。ははははね、ダメって言うじゃんって思うんだけれども、なんだろうね、もうこれは親の性格としか言えないと思うんですけれども、だって出す場所もしまう場所もないんだから、もうそこが置き場でいいんじゃない、年中無休でみたいな感じですね。宮永家にはひな人形が365日飾られておりますっていうか置きっぱです。じゃあさ、少しは季節感のあること何かしようかなって思うんだけれども、おひな祭りで他に、あ、桃、うん、お花で桃いけた。桃の節句っていうもんね。だからこれは季節感のあることじゃないかなと思いますよ。桃いけました。あとはそうだな、あ、ひなあられもらった、食べた、まだ2月のうちに。そうだね、なんかおひな祭りっていまいちこう何食べていいかわからないっていうか、もうちらし寿司とか、あと牛お汁、ハマグリのお吸い物だよね、あと白酒、甘酒、ひしもちか、なんかひしもちケーキっていうかひし形ケーキみたいなの、小学校中学校の時に給食で出ていたかなって今ふと思い出しました。いや、なんていうかね、忘れがちだよね。特にさ、休みなわけでもないじゃない、3月3日って。5月の5日の端午の節句は子供の日ということで休みだけれども、3月3日のひな祭りは特に休日にはなってないし、でもどうしたらいいんだろうね。3月3日やっぱりひな人形を出してしまうぐらいしかさ、ない気がするんだよね。食べ物とさ、タグは組んでるようで組んでないっていうか、食べ物にばっかり頼るのも良くないかもしれないけどね。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商会と小笠原父島のエコ民宿 in 高森亭の提供でお送りいたします。
ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ、小笠原父島のエコ民宿 in 高森亭。
マイマイつぶりの歩いた後には、はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週もお便りを頂戴しているので早速ご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジマルの小枝さんから。ドリームキャッチお疲れ様でした。久しぶりに行ってみたかったです。様子を教えてくださいとのことです。ありがとうございます。ですよね、気になりますよね。というわけで2月28日火曜日にドリームキャッチ秘書ボリューム1無事終了いたしました。ご来場くださった皆様ありがとうございました。来られなかったけど念を送ってくださった皆様ありがとうございました。というわけでですね、どんな感じだったかと言いますと、そうですね、まあ5年前までやっていたドリームキャッチをご存知かどうかっていうところもあると思うので、ドリームキャッチっていうのがどういうイベントなのかっていうところをまずちょっとだけ説明した方がいいかなって感じなんですけれども、 ドリームキャッチというのはですね、主に声優系の演者さんが
ライブ活動をしていたというイベントです。
わ、ざっくりしてるな、ざっくりだな。声優以外もいたんですけどもね、アイドルさんとかミュージシャンさんとか来てたんですけど、声優系が多かったかなと思います。で、今回はほぼ、まあ、声優系というかアニメ関係者だよね。うん、そんな出演の皆様でございました。いやいやいやいや、宮永はですね、主催者様とそもそも一緒にというか、主催者様に一時期プロデュースしていただいていた時期がありまして、桃の実っていうユニットにちょっと入れていただいてた時とかですね、ライブのサポートとかプロデュースとかしていただいてまして、その後もあの夢コロールとかいろいろあの即席ユニットですけれども作ってですね、出させていただいてまして、ライブ活動のいろははほぼ教えていただいたって言っても過言でない感じなんですけれども、まずもう主催者様とは、まあでもね、メールでのやり取りとかはしていたので、そんなにあの間が空いていた気はしてないんだけれど、でも今年に入ってからは直接お会いするのは初めてぐらいには会ってなかったかな。うん、でももっとすごいのが、もう楽屋に入ってとりあえず、あーお久しぶりです、元気でした、いつぶり、5年ぶりとかみたいな、そんな会話がそこここで聞こえてくるという、なんだこれは同窓会なのかっていう感じの楽屋周りでございました。でもね、違うこともあるんですよ。あの MC のお二方は今回初めてドリームキャッチに参加されてますし、そうなんですよ、前はねよく福田氏が MC をしてましたけれども、宮永もアシスタントでついたりしてましたけれども、今回は MC さんががっつり今までとは違う方がついて、しかも2人男性と女性と、で、あとそうだな、あ、でもね、やっぱり出演者は、うん、仲良しが多いとか、うん、知ってる人が多いっていう感じかなって思います。あとね、楽屋でその来てらっしゃるマネージャーさんとか、今回はスタッフで入ってるんだけど実はみたいな方とか、うん、知り合いだらけで、あー久しぶり久しぶり元気だった、今何してんのみたいな、そんな感じの、うん、会話も。そうなんですよ、宮永ね、そのライブ活動を5年前にドリームキャッチがなくなって、でその後ライブ活動続けてたんだけれども、でも出てる小屋が違うというか箱が違う感じになってきて、なので割と皆さんとはお会いしてなかったんですね。でその後あのシャムとかやってた時はまだ出会うことあったんだけど、完全にソロになってからはほとんど皆さんと会ってなくて、しかも出てる箱も違ってみたいな感じだったから、ある意味行方不明の子扱いで、全然行方不明してないんだけどね、うん、でもあるよね、なんかこうフィールドを広げていってた結果、今までいたところの人とあまり会わなかったから完全に行方不明扱いみたいな感じになってて、で舞台やったりとかライブはまあちょっと1年5ヶ月とかぶりに今年から再開して、だからちょっとブランクあるんですけどみたいな話してたら、あーそうなんだ、元気ならよかったわみたいな感じで言っていただけて、うん、そんな感じかな。そんな楽屋周りで、あとそう、ステージはどんな感じだったかというとですね、今回は持ち時間20分いただけたんですけれども、宮永はですね、セットリストお届けしますかね。一曲目に雲のように風のようにという歌を歌いました。 今回の宮永の、今回のっていつもだろうって感じですけど、今回も宮永のコンセプトは基本的には20世紀の伝道師。なので、20世紀のアニメである雲のように風のように、しかもマイナーですね。マニアックですね。うん、特番だもん。のオープニングをいきなり曲選考で歌い始めて、お客様を呆然とさせ、あ、でもちゃんとね、挨拶、宮永舞ですっていうのは言ったし、20世紀の伝道師ですよ、夏メロですよっていうのはお伝えしたので、きっと夏メロなのか、そうか、夏メロなんだなって感じで、お客様は聞いてくださってたと思うんだけれども、その1曲目をお届けして、で、その後に、これは21世紀の曲になっちゃうんだけど、っていう前置きをしつつ、二人の魔法をお届けし、そしてそこからですね、残り時間すべてを使って20世紀メドレーをやってみました。でもね、今回気を使ったって言ったら変な言い方なんだけど、みんなができるだけ知ってる曲にしようって思って、でも好きな曲も歌いたいからって思ったんだよね。だから、入ってた曲が一番最初がムーンライト伝説でしょ？で、その後にキューティーハニーで、で、その後にタッチが来て、水の星に愛を込めてが来て、で、その後に、瞳の中のファーラウェイを歌って、ここで完全に皆様を置いてきぼりにし、あ、ファイブスターストーリーズっていう作品の映画の時の主題歌ですよ。うん。宮永のライブに結構来てくださってた方は、ああ、いつもの選曲だなって感じだと思うんだけど、何ですかこの歌はみたいになって、そこでまたちょっとみんなが呆然として、で、その後に、アニメ三銃士の夢冒険。で、その次、最後に、ダガーンの風の未来へ。はーい。もう宮永の趣味全開な感じで、メドレーを10分20秒歌い続けました。だからね、終わったらありがとうございましたってところでタイムアップで。でね、宮永結構、こう20分ライブだとすぐ持ち時間をオーバーしちゃう悪い子さんなんですよ。ついついついつい MC とか喋りすぎちゃって。で、だから20分超えちゃダメだよって今回はもうキツキツだからね。しかも MC さんがさ、間に入るって、ふわっとは聞いてたんだけど、入れ替わりの時に一組ずつ、ちゃんとお話を聞いてくれるっていうのを聞いたのが、本当にもうルイード入ってからで、え、だってこれ、その入れ替わりの時間って、ついてないですよね、タイムスケジュール上。20分、20分、20分でみんな持ち時間がっつり入れてきたらこれ完全に押しますよねって思ったら見事にやっぱり押しましたね。うん。でもね、でもね、でもね、実は今回ちょっと宮永思うところがありまして、DVD をお願いしたんですよ。ルイドさんで自分のステージを録画してくれるっていう、そういうサービスがあるので、お願いをして DVD 作ってもらったんだけど、それを見たら、宮永の持ち時間の中で、一番最初の曲、雲のように風のようにのイントロが流れ始めたところから、最後の風の未来で、ありがとうございましたって、頭下げて終わったところで、19分30秒でした。よっしゃみたいな。うん。いや別によっしゃじゃないんだけどね、結果的に、MC さんとの絡みを入れると21分使ってるので、よっしゃじゃねえよって感じなんだけど、でも聞いてなかったもん。だから、20分以内でちゃんと自分を収めようっていうのに関しては、オケが全部で18分あった割には、守れたんじゃないかな。オケが18分ってどういうことだよってね。持ち時間20分で音楽のサイズ18分持ってくれて、その時点でお前伸ばす気満々だろって感じなんですけど、伸ばしませんでした。やったね。この時間配分をこれからも続けていきたいと思います。うん。時間守るってすごい大事だと思うんだよね。 あの、阿佐ヶ谷ドラムさんとか、あとはエコダのアイミックスさんとかはね、ステージから見えるところに実は時計があるんですよ。だから自分がステージに一番最初に入って時計見て、で持ち時間何分で何時までだからって確認しながらできるので、なんとなく守れるんだけど、そう、特にアイミックスさんはね、あの時間オーバーに厳しいので、入れ替わり含めての持ち時間だからねって言われてるから、ちゃんとステージの上から去るところまでで持ち時間入れなきゃいけないから、うん、だからまあその分ちゃんと時計を置いてくれてるっていうことなんだと思うんだけれども、そう、でも20分ってね、短いと思う。いや、実際しっかり歌うと、本当に本気でしっかり歌い切ってね、18分歌ってたので、だいぶ、はぁ、疲れたっていうか、あぁ、頑張ったっていう感じにはなったんですけども、でも20分で自分の好きなこととか、お伝えしたいとか、聞いてほしいとか、知ってほしいとか、そういう歌を入れ込もうって、まぁ、一回で入れ込むなって話なんだけど、って考えたらやっぱり20分ってすごい短いんですよ。でね、40分あると割と、うん、よし、今日も、よく伝わったっていうか、あの、よくお届けしたって、ちょっと満足感があって、で、今回30分。あ、そう、今回っていうのはね、次のライブが3月18日なんだけど、3月18日の夜が30分持ち時間で、で、昼は、ま、18分ぐらい、3曲って言われてて、3曲と、あと MC さんとのトークとか、うん。そういうトークコーナーも、しっかりメインであるんだよっていうライブなので、一人でね、全部完結させる対バンとはまた違うイベントなんだけれども、だから何歌おうかなってもう今からドキドキワクワクしているんですよ。でも20世紀縛り、ほぼ20世紀縛りで行くです。行くです。ってなんだ、おかしいぞ。だって20世紀の伝道師なんだもんねっていう。そういった、うん、コンセプトで歌はやっていきたいなと。思います。もちろん21世紀の歌もいっぱい好きな歌あるし、今まで歌ってきてるんだけれども、でももうさ、昭和は遠くなりにけりじゃないんだけど、20世紀もほんと遠くなっちゃって、だって21世紀になって何年か、あれわかんなくなったけどさ、2017年なわけですよ。だからね、もうだんだん昭和とか、あと20世紀の終わりぐらいとかの、アニメって知らない人も出てきちゃうのかなって。でも昔に比べたら知ってると思うんだよね。再放送とかあるしさ、アニマックスとかもあるしさ、あと YouTube とかもあるし、うん、あの記録が残っているものがたくさんあるので、そういう意味では割と若い人知ってるよーとか皆さん言ってるんだけど、でも歌までは逆に知られてなかったりするかもしれないよね。あと有名なやつとそうじゃないやつの差がたくさんあるかもしれないよねって思うので、ぜひぜひ私がちっちゃい頃に聞いて大好きだった曲とか、まだまだまだまだたくさんあるのでお届けできたらいいなと思っております。というわけで語り尽くしてしまいましたが、ドリームキャッチ秘書ボリューム1終了いたしました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快、凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承、提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな、古流大観流小謡会。
マイマイつぶりの歩いた後には、もうさよならの時間になってしまいました。ここでお知らせがございます。次のライブは3月18日です。お昼がハッピーホリデー20 20って読むのかしら、読み方聞いたことなかったわ。とりあえずハッピーホリー。ハッピーホリーはですね、12時オープン、12時30分スタートです。そして夜はハッピーホリデーボーカルズ、こちらはですね、持ち時間30分いただけるという素敵なイベントになっております。オープンは6時半でスタートが7時です。どちらも阿佐ヶ谷ドラムさんでの開催です。チケットは3000円と 別途ワントリンクお願いいたします。一日中阿佐ヶ谷にいるから、昼でも夜でも会いに来て、一日いてくれてもいいんだよ。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と入れていただくと一番最初に出てきます。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、番組ブログのコメント欄なども利用してどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商務会と、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。大人になるのは